まだ録音が押せてなかったよ。挨拶。
押せよ。
はい。はい、こんにちは、皆さん。
いやー。
はい、別ラジでございまーす。
始まっちゃいました。
始まりました。始まったからにはもう止められない。噛んだとしても止められない。
止めてくれよ
ー。収録を止めるなということでね、始まってますけども。今回アンケートを募集しました。
あら、また?
アンケートはですね、何時何を求めるで。
何が言いたいの？
力、知恵、勇気。
それなんか嫌なことあったの？
大丈夫？スプラのお題です。
出たよ。来たね、あんたそのパクリの。
本当はね、先週やった方が良かったんだけどね、うん。もうフェスが終わった段階で募集するという。
え、なんだ？任天堂に金もらってんの？
いや、ネタがないだけです。
金もらってんだろお前。
これ力、知恵、勇気。力がガノンドルフ、知恵がゼルダ姫、勇気がリンクって感じですね。こうシルエット的には。
なるほどね。
そこで64票届きました。7リツイートされてますね。
おお、意外といったね。
いろいろ来てます。いろいろリツイートされてますよ。ライッコリーさんとかね、すすむさんとか。
わざわざ言わんでいいやろ。
島お兄さんとかね。島お兄さんが3つアカウント。
そこは言わんでいいやろ、わざわざ。
そして、アイオンウーザさんもリツイートしてくれてるっていうね。
あの
アイオンウーザさん。お笑いライブに出てるアイオンウーザさん。
あのって。
っていうことでございまして。結局それ64票届いて、結果多かったのが 47% で力。
ああ、力。
知恵勇気は 27% ずつ振り分けられてます。
一緒だった。
47、27、27、27。全部足したらいくらだ奇数なんだよな。100じゃないよな。
99とかなんじゃないの、とこは。99.99 みたいな、そういうさ。
まあ、101% になってるんですよね。
あ、そっちね。別にええやろがい、それは。
なあ、そうそう。デイ、
数の話やろがい。
デイデイの初回でなんかアンケートを取ったらなんか 1% 多かったっていう話がね、東野さんが計算して言ってましたよ。
知らんかな。
三択のアンケートで。まあ、そんな方なので。力こそパワーってことでしたね。
うん。
勝利としては。
力欲しいの。アキルも力欲しい。
ああ、僕も力欲しいかもしれない。力さえあれば、なんか、こう。
どんな力が欲しいの？勃起力、勃起力。
勃起力。腕力、腕力。押し倒せる腕力。
レイプじゃねえか、お前。
最低。
犯罪だよ。
最低
だよ、お前。お前、知恵の方がいるんじゃないか。
三髄に女で何を求めるって書いてますからね。
なぜ？
三髄女、何を求める。最低ですね。
最低だわ。
まあ、これ、アイオンさんにリツイートされるまでは、多分、知恵とか勇気の方が多かったんですよ。力少なかったんだけどな。
そんな変わったんだ、急に。
なんか、パワーバランスが変わりましたね。勢力図が変わって。まあ、フェスの方もね、力が勝ったらしいですけどね。
あ、そうなんだ。
力が圧倒的な差をつけて。
あれ良くないよね。
票数の。
もっとばらける質問しないとダメだよ。
暴力、数の暴力で。ワイドックは力、知恵、勇気だと。
勇気かな。
お、勇気がない。
ないね。
力と知恵はもうすでに持ってる。
いや、ないけどさ。あるわけじゃないけどさ。うん、だから勇気かな。なんか主人公っぽいじゃん、勇気の。
あ、リンクがね。リンクが勇気、
うん。リンクとかじゃなくて、もう俺主人公がいいのよ。主人公になりたい。
そうなの？そうなんだ。ヒーローになりたい感じ。
だってデジモンもそうだ。デジモン知ってる、あなた。
デジモン、あ、まあまあ。
初代とかさ、ほら。主人公はやっぱ勇気の紋章じゃん。
ああ、そうだったっけ。まあ。
やっぱ勇気だぜ。
まあ、力は悪役だよな。
ねえ、なんか悪いもん。悪いやつだもん。
う
ん、
力で支配しようとする感じね。
ええ。
まあ俺は力だけどな。
それでも変えない、
うん、ダークヒーローです、ダークヒーロー。
ヒーローなれないよ。あれ見たよ、そういえばあれ。井上朝日のやつ。
あ、何のやつ？ああ、ジザリスか。
あなた送ってきたじゃないですか。
ああ、YouTube で更新されるやつね。
太ももがエッチだったね。
あー、井上さんの？
違うわ、お前。お前見てねえな、さては。送っといて。
女子高生が走ってるところまでは見た。なんか、森で。
あ、そうそう、太ももエッチだったよ。
あー、そうだった。
食べ回すようなアングルとかだったね。
やらしい。どこ見てんの？ まあその話も。
見たんだけどさ、1話でまだ編集しなくてさ。
あ、そうそうそうそう。
何見せられてんだと思って。
うん、まあまあ、そうね。じらしてくれるね。うん、
敵も出てこねえわ、変身もしねえわ、俺何を見せられてんだと思って。
な、続く
の。マジで女子高生なししか見てねえから、ね。
あ、そうですか。まあ、その、あの、それも後、後々話すか、話も出てくるね、その話は。
あ、そうだね。
ね。まあ、そんな感じで始めていきましょうかね。
はい。
別にあったためラジオやってんじゃないんだから、略して。
別ラジ
ー。はい。ということでございまして、別ラジーでございます。
はい。
はい。ってことでございますけどね。なんか、メールが来てるか、
あら、珍しく。
でもどうだろうね、これは。ネタがない時に読む普通オタっていうのと、読んでも読まなくてもいい普通オタっていうのが来てます。
なんでどうでもいいのばっか来てんだよ。
どうでもいい普通オタばっか来てます。どうしようかな、どれ読んだらいい。
でもあれでしょ、今日、秋代さんあの話したんじゃないの。
あ、その話もしたいからね。まあ、サクッとでは、そうね。
多分その話で尺いっぱいいっぱいになってメール読んでる時間ないと思うよ。
読む、ね、時間ないと思う。でもまあ、オープニングなんでね。まあ、あれだと思うんで。一つだけじゃ、あの、お兄さん来てるんで、読ませていただきます。島お兄さん。島お兄さん。
お前キャッチか、お前。ふざけのキャッチかよ、
お兄さん。お兄さんどう、普通だどうって。なんか目の前の席のアロハシャツの、女の子椅子から落ちた。え、座ってる時だけ下がる系の椅子やし、素材的に滑るやつやないねんからそうはならんやろ。見てもうだこっちが逆に気まずいやつやて。エセ関西弁がすごい。皆さんは最近そうはならんやろとなった出来事はありますか。そうはならんやろ、いや、なっとるやないかいってね。あ、なんかそういう時があったら多分、ツイッターとかに書き込んでる気がする。
ただそうね、すぐ書くからね。
すぐ書くから。フォールガイズがバグってた時がそうはならんやろっていう感じだったね。録画してるのがあって、去年のツイートで。
バグ系は大体そうなる。
フォールガイズがちょっと調子悪かった時があって、ゴールしてるはずなのにダメですってダメって言われ
る。はい、ダメだよね。見えない壁が存在する。
見えない壁が存在してましたね。
まあ、見えないものを見ようとしてね。望遠鏡担いでないからな、お前。
望遠鏡担いでない。あー、バンプオブチキンになれなかった。
ダメだったんだ、お前は。
あー、それは残念。さあ、そんな感じでございましてね。じゃあ、
どんな感じなんだよ。
レポートが始まります。レポートという名の長尺の話が始まるんで、こんなもんで、一人語りが。おー、講談が始まります。パンパンってやります。さあ、寄ってみらっしゃい、見てらっしゃい、みたいな話をしていきますんでね。よかったら皆さんお付き合いいただきたいと思います。
最後まで反応できるかな。
はい。さあ、そんな感じで、今回もよろしくお願いします。あきひろと、
ワイドックの、
別ラジ。ということで、始めました。改めまして、パーソナリティ、アキロです。
はい、改めまして、マスイパーソナリティ、ワイドックです。
はい、ということなんですけども、今回。
今日ソロ回でしょ、でも。
まあ、ワイドック、
アキロのソロ回じゃないの、これだから。
聞いてもらうって感じになるよね。
俺、何をすればいいのか分かんない。
まあ、短いですよ、多分。前回より短いと思う。
本当に？
それはなぜかというと、ステージ数が少なくなってるから。
そうなの、
秋よりも秋3ステだったのに今回2ステです、ほとんど。だからでもなんかフル開催みたいな風に言われてたね。通常開催、まあまあ秋がね、特別すぎた、普段こんなにステージ数を多くないよって思っちゃったから。
なるほどね、ちょっと増やしたんだ。
逆にちょっと戸惑ったもん、秋の方が。
戸惑うだよ。
ってことでございましてね、今回まあ見てきたわけなんですけど、まあ仕事が10時終わりで、そっから車飛ばして1時ぐらいに着いたから。
何を見てきたか全く言ってないけど大丈夫。
ああ、僕ですか。徳島の町、
こっちは知ってるからいいんだけどさ、聞いてる人何の話。
ああ、そうですね、徳島の町遊びというところに行ってまいりまして、まあ僕がね毎回楽しみにしてるんですよ、5月10月ってね。今回コロナ禍で、10月にようやくなんか3年ぶり開催みたいな感じになってて、そっからの続けざまで5月ようやくやってくれましたよって話でございまして、でもうだからその1時ぐらいに着いたのよ、街遊びもう始まっちゃってるわけね、10時から開会式とかだから
始まっちゃってる
って感じで、 だからギルドロップスのライブも見れなかったし、
あら
スイングシングのなんかライブとかもあったけどそれも見れなかったし、グリザイアのクイズ王とかいうのもあったけど見てないし、なんかね
見逃してんじゃん、
いろいろ見てます。邪神ちゃんのステージも見逃してます。
あら
そんな状況で、来たわけなんですけどね、あの着いた時にはアズレンやってたなっていう、中村ゆり子さん出てたなぐらいの時でしたね、東公園ステージってところで、東公園っていうのがメイン会場みたいになってるんですよね、で西公園っていうのが、サブステージみたいな感じで、あとところどころに e スポーツのステージあったりとかそんなもんでやってましたけど、まあでそんな感じで、遠野さんと今回、合流しまして、遠野さんと行動できるとこはしようみたいな感じでねしたわけなんですけども、まあそれでまずはそのボードウォークのパラソルエリアというのがあってですね、東公園から西公園まで、川沿いに進むんですけど、そこにいろんなブースが展開されてまして、そのパラソルのショップのエリアをちょっと見て回ろうっていうことになってて、ね、一回見て回ってたらでございますね、まず最初に、邪神ちゃんドロップキックの、ブースがあって、そこを4000以上買うと出演者からのサイン会に参加できるっていうのがあったんですよ。でなんかまあ山田まりなさんと、小坂ゆりえさんとのねサイン会もあったらしいですね。そこで僕はもう一つ尾身川千秋さんがサイン会やってるっていうのでね、尾身川千秋さんと、荒波和沙さん、の二人がやるっていうところを、荒波さんが今回体調不良らしくて土日両方入ってるんですけど、そこが尾身川さんソロになりました。尾身川さんオンリーです。尾身川さんオンリーの状況になりまして、尾身川千秋さんのサイン会が、2時からあるのか、でだからもうあと1時間ぐらいで始まっちゃうっていうので、4000円でちょっと商品購入して、サイン会のチケットもらいましたよ。尾身川千秋さんとね、もう街遊びで会うのはねもう5年ぶりっていうね。もう前回2018年だった、調べたら。
は
あ。懐かしいなんて思いながら、覚えてるかな尾身川さんなんて思いながら、ちょっと買ってね、ちょっと挨拶してみようと思いましてね、買って、でそしたら隣のブースが邪神ちゃんの為安智恵さんがいらっしゃって、為安智恵さんもね、前回の街遊びで、まあ、サインもらった人なんですけど、温泉さんでね神プロラジオってのをやってて、そこで民安智恵さんがね、まあ、パーソナリティだったからっていうので、まあ、何回かメールとかも読まれたっていうのでちょっと挨拶したっていうのが秋にあって、で秋に民安さんに会ったっていうことを、まあ、そのラジオの方にちょっと送ったら、あそういえば あの人そうだったんだっていう感じのリアクションというか、なんか同じ名前の別人かなって思っちゃってたっていうらしくて、ちょっとアピールが足りなかったなっていうのがあったんで、今回ちょっとそういうのもあって、
アピール、
もう一回ちょっとサインで、
や
るとくかも分かんないですけどね、なんだろうこの感じ、ではまあ3000円以上でここは物販でなんか商品購入するとサイン会に参加できるっていうのがあって、だから3000円購入しましたよ、グッズを。アクリルのアクリルスタンドとか購入したんですけど、この時点で、4000円と3000円でもうすでにもう7000円使ってるんですね。びっくりしちゃった。
だね。
使った初手からすごい最初からクライマックスです。
一手だけじゃねえか今。
びっくりしちゃいました。まあそんなんね。
さん金持ちだな。
金使っちゃって。自分でもびっくりです。まあそんなこんなでね、まあ他にもいろいろこう整理券をもらうわけですよ。そこでこれは15時半とかなんですけど、まあよしこれで2つの、ところには行かなきゃいけなくなったなっていう感じで、整理券をもらったわけで、そっからまたね、まだブースがあるわけで、こうブースいろいろ見て回ったらこう、まああとはもう特にそんな買うもんもないななんて思いながら見てたら、前回町遊びで行った時の京香さんっていうね、方の、ライブがあったわけなんですけども、そこの京香さんが、2日目の鳥か西公園っていうところのステージの鳥を務めてるっていうことで、1日目から物販に行ったんですよ。でそこでちょっと僕は京香さんは前回 から知って、CD とかも買って、その時サインしてもらったっていうのがあったんですけど、でその清香さん、例えばいろいろ美少女ゲームの主題歌を歌ってる方なんですけど、甘色ショコラータとか、キャベツソフトっていう作品 のところとかね、あとギガさんの作品とかね、ガールズフランティッククランっていう作品が、ギガさんの最後の作品かな、うん、の主題歌とかもその人なんですよ。っていう方がいらっしゃって、その方は僕前回会った時からショールームとか見てて、実は毎週なんか日曜日にやってるっていうショールームを見たりして、割と交流を深めてたんですよ、今回までの間に。だからちょっと京香さんに会いに行って、挨拶してみようと思ってね、しに行ったわけですよ。そうです、物販にいたから。で今回前回バスツアーが2週間前にあったんですよね、僕ね。でそのバスツアーの時に名札作ってんですよね、全員が名札をつけるようになってたから。
なるほどね。
その名札を今回持っていきました、バーチャースリー。これでね、名乗らなくてはアピールできるぞと。
やだね。
このバスツアーでの名札が今回フル活用されました。ということで、京香さんにちょっとお会いして、まあ誰も並んでなかったから、その時タイミング的にちょっと長尺でお話しさせていただいたんですけど、トムさんその間ずっと後ろにいました。ずっと見てました。ずっと見てくれてました、トムさん。どうもお久しぶりです。ああ、エレガントナノマシンさん、お久しぶりです。で、ね、ずっとなんか、お会いして見たかったですっていう話でね。い
や、有名人か、お前は。
いつも、コメントとか面白くて読ませていただいてますみたいなね。ショールームで。
いや。
ってので、いや、もう。
そんな面白いコメントしてんだっ
け。いや、どうなんだろうね。わかんないですけど。
紹介してよ。
この前、
このコメント面白かったよって
やつ。この前、それこそ最近やってた、街遊び後のなんか、ショールームのやつは、その、ステージのところで、ちょっと情報解禁まだできてない、曲を先出しするっていうので、その場だけでしかもう言っちゃダメですよみたいなのがあったんですよ、その曲が。だからそんな曲がいいなみたいな、羨ましいみたいな、イケてない人が言ってたんですけど、なんかコメントで。でそこで、いや実はあの曲はねっていう、おっと誰か来たようだっていうコメントして、あー組織から狙われてるっていうね、
それが面白かった。
ちょっと面白い、僕は面白いと思います。
ねえか。
いや、そういう京香さんもオタクだから、そういう感じのノリなんですよ、うん、だからもう、ね、オタクの波長が合う感じで面白かったです。だからそういうトークとかを聞けるんでね、だからそういう感じで、まあ面白いです。でなんかね、ラジオもやられてらっしゃってね、すごい語彙力ありますねみたいな言われて、そんなね、ラジオ聞かれてるのってお恥ずかしい話ですね。いや、その京香さん、前にショールームでもちらっと言われてて、それのこと、何とは言いませんけど、エレガントナマシンさん300回聞かせていただきましたって、って言ってたんですよ。
言いませんけども、
え、何、キ
ロが300回もやってるやつなんて行くしかないだろ。
そうですよ、固定ツイートしてるあれですよ。
キロが300回してたなんて、まあ、あれかオナニーぐらいだろ。
それは300回超えてるだろ、さすがに。数え
ない。いや、わかんない。もしかしたらオナニーの方かもしれないよ。
お前はしこった数覚えてるのか。パンを食べた枚数ぐらい覚えてるのか。ない。
いや、覚えてないな。
覚えてないでしょ。いやいや、まあそれはいいんだけど、うん。なあ、そんなね、いろいろおしゃべりさせていただいてですね、まあライブも楽しみにしてますみたいな感じで、じゃあ一個ちょっと物販買わせていただきますって感じで、京香さんのチェキブックってのを買わせていただきました。
ブック、
こちらのチェキを入れるそのカードスリーブ、カードケースみたいな、なんかああいうか、はいはいはい、やつ、あの本、
チェキ持ってんの？
あのチェキはそれこそ大阪行った時にね、
あれか、
撮ったじゃん、りょうやんがライブやってる時に、
ね、 ね、お前は女の子とばっかり撮って
る、メタルヘリックスっていうところでね、撮ったじゃないですか、あれ入れとかないと。あれ入れるケースをちょっと欲してたんで。
なかったんで。
なかったんで。だから、今回。
どうしてたの？
え？もう引き出しにしまってるままだよ。
数 飾れよせめて。
なんかそういうのがあったから、あ、今回チェキブックってのをちょっと買わせていただいたっていうね話で、こういうサインももらっちゃって、いやいい感じでしたよ。前回の物販になかったのかなチェキブックって、だからそれで今回持ってきてくれてたんで、助かりました。まあそんなチェキブックをねいただいて、いただきまして、まあそんな感じで、まあいろいろ見て回ったっていう感じですね、ボードウォークに関しては、そしてあとまあ商店街の方にもいろいろブースとかなんかゲームの試遊会とかそういうのがあったんで、そういうのとかちょっとちょこちょこ見て回ったわけですけども、エッチではないですかエッチではないですけども、そしたら サイバーコネクト2っていうところのブースのね、あ、まあ、このところも常連さんですよ、サイバーコネクト2っていう、
好きだね、
言ったらバンダイナムコ系のゲームとかのを開発してるところで、サイバーコネクト2っていう、福岡に本社があるのかな、っていうゲーム会社で、例えば鬼滅の刃のゲームとかそこが作ってるんですよね、っていうのがあって、でそこのブースで、いろいろ物販が展開されてたんで、そこでサイバーコネクト2の松山宏社長のブロマイドっていうのが売られてたんですでっかいポスターが飾られてたりとか、なんかそういう、なんかそう、キャラクターとなってるんですね。街遊びの一つの顔みたいに、あの人は。だから、そんな感じで、今回ブロマイドがね、売られてたんで。ブロマイド、遠野さんもちょっと盛り上がっちゃって。500円で3枚引けるっていうね。全部で6種類あって。6種類あって、サイコロを振って、3枚割り振るみたいな感じでね。3個のサイコロを振って。1から5までは、なんか、絵柄が、なんかこう、書かれてんだけど、6枚目だけシークレットだっていうね。そりゃ6当ててみたいな、なんて思いながら。で、遠野さんと2人でね、挑戦しましたよ。遠野さん500円、僕500円でね、やったんですけど、遠野さんがね、1000円払ってくれて、いいよいいよ、500円、やるよって。のでね、サイコロ振って、なんかこう、6出ましたよ。シークレット出て、なんだろうって思ったら、子供時代の写真でした
。まあ、レアじゃん。
めっちゃレアだなって思いながら。で、遠野さんも振ったら、遠野さんも6当たっちゃって。
なんでだよ。シークレットポンポン出んだよ。
シークレットが簡単に出るってね。っていうことで、そんな、まあ、ブロマイドとかね、あとなんかタオルとか持ってたけどね、タオルはまあ、2日目でいいかなって思いながら。松山社長が泣いてる顔のイラストが描かれたタオルがあって、なんかまあ涙拭けよみたいな感じなのかなタオルに、まあそんなね、感じで、まあまあまあそんな、ブースとか見て回ったりして、まあそういう感じでいろいろしてたら、まあサイン会の時間になったわけですよ、尾身川さんの。だ尾身川さんのサイン、あ、そうだ、もうそろそろサイン会だっていうので、尾身川さんのとこ行って見てきたら、あれですね、尾身川さんと久しぶりにサイン会をしたレポートをこの後しますけど、なんすかね、まあ前の方からいろいろまあみんな対応してるのを見てて、びっくりしたんですけど、尾身川さん色紙にキスマークつけてるんですよね。
ビッチだな、あの人、本当に。
あの人はもうなんかびっくりしましたね。色紙に、このキスマークとかもらえるんですかみたいなね。
思いやがって。どうすんだよ、お前、それでよ。童貞かよ、お前。
いやいや、びっくりしちゃってね。さあ、そんな感じで僕もね、色紙にサインもらいにね、参加して並んで、まあ、まず。
この色紙に先にさ、おちんちんこすりつけといてさ、うん。
やめろ。
フェラだけつって。
やめやめ、そんなことはしないけども。
やるんだよ、どうせ。
やらないよ。やらないけど、まあ、そんな感じでございまして。まあ、そこもね、名札で、まず名乗るわけですよ。名札見せて。どうも、ご無沙汰してますっていうね。あー、エレガントナノマシーンって、久しぶりーって言われて。
多分ね、覚えてない人でも名札見せないとそう言うよ、多分。
マジか。
もうなるもんだってよ。
いやー、わかんないけどね。でも、いやー、エゴサとか知ったら、たまにその名前とか引っかかるから、あ、エレガントナノマシーン元気してんじゃんって思ってたよって。
友達かよ。ゆるいなー。
言われて、いつぶりみたいな感じで、街遊びが前回5年前だったんですよっていうので、ちょうど調べて、5年ぶりなんですねっていう話で、ちょっとしまして、最近どんなラジオメール送ってんのって言われて、メール職人っていう風な位置づけなんですね、尾身川さんにはやはり。
そうでしょうよ。
うん、でなんかもう最近だってエロゲ界隈しか送ってないから俺もよくよ送ってるやつがだちょっと言葉に困っちゃってちょっとまあその思考時間1秒ぐらいなんですけどちょっと前に終わったファーストサマーウイカのラジオの名前出したんですよおウイカさんのオールナイトニッポンの送ってましたって言ったらあーウイカさん可愛いし面白い人だよねっていう話でそんな感じで言って、口紅にキスマークをね、つけてくれる段階に入りましたよ。その口紅塗ってるんですよ、唇にその後。で、あ、で、私のツイッター最近リップしてくれてないけど、リップしてくれますかみたいな話になって。
おのしじゃん。
いや、いいねとかは押してるんですけどね、なかなかこう、リプライまでは、みたいな風なことを言い出したら、ふーんってなんか、塩対応に急になりだして。ふーんってなんか軽くキスバッグつけられてなんかその後なんかこうこの三色紙あげなくてもいいんだよみたいな感じのちらつかせらせて後ろの顔にも慣れちゃおうかなみたいなふーんっていう対応になっちゃいまして、いやもうリプライさせていただきますって言って
なんかお前は
じゃあどうぞって再認識しもらって別れました。
大変だわ。
おみが、おみがさんもド S ですわ。この人もド S ですわ。いやーオタクの扱いをオタクの扱いですよ。分かってらっしゃるというか。
SM プレイし遊んで
たよ。SM プレイされてましたよ。
興奮してんだろどうせお前それで。
いやーなかなかない刺激でしたよね。
帰ってしこってるわ。
もう浮気スマークもらっちゃったって思ってその後もうツイッターに載せましたけど。
よちゃり。
ねえびっくりしちゃった。これ15いいねついてますね。おみがわさん、おみがわさんもいいねしてくれてる。エゴさしてますね。ああそんな、5年ぶりのおみがわ千秋への出会いでございました。リップもね、ちょっとその後ちょっとちょこちょこしましたよ。してますけどね。あ、したらしたらいいねもらえるんでね。まあしてあげるべきなんでしょうけど。
もらえるってなんだよ、お前。
リップしたらいいねがもらえるよ。
それ目的でやるの違うんだよ。
うん、まあ違うけどね。まあリップもね、してあげた方がいいんだろうなっていう。皆さんも、みがちあきさんにはリップをしてあげましょう。
だけ俺のリップしてくれよ。
なんかツイートしてる？
してない。
してないならリップの仕様もねえわ。
カラーリップで。
リップの仕様もねえわ。カラーリップとかお前わかんとか、エゴサとかもしねえだろ。
エゴサしないよ。うん。ツイッター見てはいるから。
ああ、なるほどね。うん。お前もいいねしてよ。お前もいいねしてくれよ。
この前したじゃん。
まあ、なんかしたね。してくれたね。
何したかも覚えてないけど、したよ。
何にしたか覚えてないんかい。
何にしたっけ
多分ない。おみがわ千秋のサイン色紙にはいいねくれてるよ。お前やってんだよ、記憶ない、記憶なさすぎるだろ。
いや俺そんな、俺あんな、
15分の1だよお前は。
そうだ、無事に帰宅できましたもしてる。あれじゃん、レッシー買ったじゃんっていうので。
そうそうそう、いいでしたよ。あ、まあその話もね後でしますけど。
横のポケモンなんだの。
ポケモン、あ、ポケモンね、
買ったの。
ポケモンのね、ぬいぐるみも売ってたんだよ。この話もちょっと後でするけど、まあ、とりあえずそのおみわさんにサインもらったよっていう話の後に、タミヤさんのサイン会に関してなんですけど、整理系に書いてるんですね。私物1点グッズ化って書いてるんですよ。なんか私物してもらうようなサインが自分の中に見当たらなくて。そうだ、駅前にキャンドゥがあるって、キャンドゥ100円ショップのキャンドゥね、があるって思い出して、色紙を見に行ったのよそこに。で一回だからその会場離れて駅前まで戻るっていうってことで、100円ショップのキャンドゥ寄って、無事、色紙も手に入れて、あ、そういえばここってなんか2日目におみがわ千秋がなんかビンゴ大会やるんだよなって、ハピピランドってとこがあって、で、そのゲームセンターもちょっとチラッと見た後に、そこが4階とかなんですよね。キャンドゥとかがあったところが。で、そこからエスカレーターで降りてったら、2階にポケモンセンター出張所ってのがあったのよ。
おぉ、いつもないんだ。
そう、四国にポケモンセンターってないよ。なくて、そのポケモンセンター出張所っていうのが、どうやら3月24日から5月7日まで。だから街遊びの最終日が、ポケモンセンター出張所の最終日と被ってんの。あ、そんなポケモンセンターあるんだって、せっかくだからなんか、ぬいぐるみ買ってもいいなって思って、 2日目にちょっと買ったっていう話だよね、それは。
なるほどね。
うん、だから最後の最後にちょっと買ったっていうのがあったんで、ポケモンのぬいぐるみはその写真だと思います。だまあそんなポケモンセンター出張所。いやまあポケモンセンターないのよ。行ったことないのよ、正直。ポケモンセンター行ったことなくて。だから、なんかあったらあったで買ってみたくなるよねっていう話で。
なるほど、そういう理由ね。
そういう理由だっただけです。
ただそれだけだ
った。ただそれだけです。好きなポケモンがいたとかじゃないんです。でもまあまあまあ、そんな。
このチョイスは何なの？
あー、今言っとくそれ。
まだいいの？
まだ最後の方で、最後の最後で言おうかなって思ってた。じゃあそれはもう、番組の最後まで聞いていただけたらわかります。まだ1日目なんでね。うん。で、タミヤス、
だからなんだね、
そう、で、タミヤスともえさんにも、そう、色紙を調達したから、その後並んだわけなんですけども。ホテルのチェックインが4時とかだったんですよね、遠野さん言うには。で、僕の整理券が60番だったので、これちょっと間に合わないっていうね、先に行ったが遠野さんにはホテル行ってもらって、なんかそこでちょっと休んでるっていう風に言われたんで、あんま寝てないらしい、遠野さんも。夜から。夜中にこう車で来たからっていうことだったんでね、先にじゃあそのホテル行ってもらってみたいなね、チェックインしてもらおうってみたいな感じで、僕ちょっとその間ちょっとサイン会並んだわけなんですけど、なんか整理券の番号順に並んでくださいって言われたんで、今回尾身川さんはちょっと早いもん勝ちだったんですけど、だから60番だったから割と後ろの方だったんですよね。で、後から入っても番号の順に列形成されてたから、あ、遅れて行ってもよかったななんて思いながらね、60番だったら
よくはないけど、まあまあ
まあまあ、ちょっとまあ並んでたわけで、で、なんかそしたらなんか、前の方行ったらスタッフさんが列形成してる、スタッフさんも実は40番っていう番号を持ってて、整理でも私はスタッフだから後にしますみたいな感じで。
ああ、偉い
な。言ってましたけど、タミヤスさんお好きなんだって思いながら。まあ、スタッフさんにいてもいいかなって思いながらね。面白かったですけど。でもそんな感じでタミヤスさんとね、お久しぶりです。なんて感じでね、サイン色紙を渡して、あ、これ大きく書けるからいいや、みたいな感じで大きく書いてもらいました。で、神姫プロジェクトのラジオね、神プロラジオっていうのがね、なんかこう、パーソナリティリニューアルしちゃったね、みたいな話とか、で、まだ私も聞いてるよ、みたいな感じのことをね、言って、お互いね、神プロね、頑張っていきましょう、みたいな感じで。まあ、関係ない、全く関係ない。
どういうこと？
神姫プロジェクト。
スタッフなの？
いや、わかんないけど。まあ、そんな感じのお話をさせていただきましたっていうね。まあ、そんな、タミヤスさんとの交流もね、あった後に、じゃあ、そうだ、そろそろじゃあ、ホテル行くかって感じでホテル行って、そんなところで、4時半とかだったかな、だいたい。まあで、歩いて行ける距離だったね、ホテルも。今回撮れたのがちょうど奇跡的というか、まあ、その、街遊びが発表されて1時間後に抑えたからね。トーンさんと俺で。
早いよ。
早い。もうそうでもしないと、もうすでにTM レボリューションがその日ライブだったから、もうすでに抑えてる人は抑えてんのよ、ホテルを。
強いもんね、
だからそういうのがあって、もうホテルもわずかだったから、なんとか抑えて、近くの安いところを抑えることができたから、まあ抑えれたわけなんですよ。だからそれで遠野さんがね、ホテルにいるってことでね、まあその合流しまして、ホテルで、なんとかその荷物とか整理しつつ、もらったサインとか見てね、あ、違う、そうじゃない、ホテル行く前にもう一つ
急になんか鈴木、
もう一つあったわ。京香さんのツイッターとか通知オンにしてたのよ。京香さんの物販が、5時には終わるよっていう風なこと言ってたから、今4時半じゃん。ちょっとやべえ、ちょっと、もう一回顔出しとこうって思って、チェキ1枚1000円だったのよ。京香さん。だから、チェキをもらいました。チェキ取ってもらいました。で、
よかったね。
うん、そうそう。それで、プレゼントとかって受け付けてもらえるんですかみたいな風に言ってたから、京香さんに、あ、いいですよって言ってたから、ミレービスケットありました。俺ミレーバラマキおじさん出ました。
いつものやつ。
今回違うよ、でもワイドックなんか、何、ミレービスケットワイドックのとこでも買えるんだって。
買える、売ってた。大
阪でも買えるんだって。
うちの店で売ってましたもん、昔。
昔なんだ。
今置いてない、確かに
今ないんだ。まあその、 だからわあ、ミレーだって京香さんも知ってましたよ。なんかね、京香さん大阪の方なんですよ。大阪住んでて、大阪を拠点になんかこう東京行ったり大阪行ったりを繰り返してるっていう感じの方なんで、だ普段大阪にいらっしゃるからなのかな。
言ってるよ、
一応知ってる。
パッケージにあのビッグボス書いてるし。
ビッグボス、
ビッグボス、
あー新庄くんね。新庄違いのね、新庄違いでビッグボスのことね、
ちゃんと書いてたし。
あー、あれね、いや僕そのパッケージじゃなくて今回キティちゃんのパッケージのやつあげたのよ。ね、キティちゃんとコラボしてる。キティちゃんコラボしてんだよ。でそのビスケットの形もキティちゃんのシルエットなのよ、顔の、っていう特別仕様があったから。え、何、
俺たちの新庄君はどこに行ったんだよ。
新庄君バージョンもあるよ。いろんなバージョンが売ってんだよ。
ピューロランド行ったのかな、新庄
君。だからキティちゃんバージョン、
交代で。
キティちゃんバージョンは女の子にあげるっていう風に俺は決めてるから。
なんだよ、差別じゃねえかよ。
俺あのバスツアーの時もあげたもん、女性の方にはキティちゃんバージョンねって。
ダメよ、女性になんかそんな卑猥なもんあげんじゃないもん。
ミレービスケット何が卑猥だよ。
そういうことでしょ。
でまあ、そんな感じでね、ありがとうございますって、あの今夜じゃあもう食べて、あの次のライブの時はもう。これは食べたんだなって思ってくださいみたいな感じに言われて。
マーキングじゃん、もうやってる。
マーキングじゃねえよ。でもそんな感じで喜んでいただけてね、そんな感じで写真撮ってもらってね、チェキブックに挟ませていただきますっていう風に言ってね、さっき買ったチェキブックにじゃあこれも挟ませていただきますねなんてこと言いながら、そんな感じでこうチェキブック活用嬉しい、ミレー食べるってね、こうチェキに書いてもらった。
よかったね。
チェキに書いてくれましてね、そんな感じでね、1日目、別れまして、また明日みたいな感じで別れましたよ。でそのホテルですね、ホテルで、まあ、その後、まあ、その後予定がね、6時から、アワギンホールの方で大喜利対決があるってので、それまで、時間があったから、もうちょっとホテルでそれまでちょっと休むかって感じでゆっくりしました。ちょっと荷物の整理しつつ、もらったサインとかの写真を撮ってツイッターにあげるのとかしてね、戦利品、もらった戦利品の整理をしつつ、でその後だアワギンホール向かうわけですよ。でアワギンホールってところ、前まで大喜利って阿波踊り会館っていうところでやってたんですよね。ロープウェイ乗り場がある阿波踊り会館ってところでやってて、で今回そうじゃなくて、なんかなぜか知らないけどアワギンホールに場所が移ったんですよね。
うん、苦情が来たんだね。
うん、どうやらそうらしいです。はい、なんかちょっとなんかいろんなね感じで、大喜利対決の歴史があって、はじめ野外でやってたっていうね。野外で、のステージイベントとしてやってたら、行政からお達しが来たらしくて、あんな内容を外でやるなと。まあ、大喜利対決、まあね、なんかこう、内容に関してはレポ金なんですけど、まあひたすら卑猥なイベントです。スケッチブックに卑猥なことを書くイベントです。ひとまとめで言えばね、だから内容言えないっていう話なんですけど、そんな、だからまずそこで歴史としては、外でやってたのがやめてくれって言われて、じゃあその屋根があるところならいいのかっていうので、商店街のところでやると、商店街でも人目につくからやめてくれって言われて、それで追いやられたのが阿波踊り会館っていうところで、ロープウェイ乗り場がある。でそこだと、まあ、席もあって閉鎖された空間だからってので、割と長い間そこでやってたんですよ。でそこもなんかどうやら今回禁止されたらしくて、アワギンホールというところのなんかその5階ぐらいのところの会議室みたいな、ショーホールみたいなところがあって、そこでやってくれってなったっていう。という歴史がありまして、そしてまあちなみにアワギンホールなんですけど、大ホールの方では TM レボリューションがライブやってます。TM レボリューションのライブ会場と鉢合わせてて、なんかもう行く人がなんか混乱してるわけですね。アワギンホール初めてだから、みんなここ大喜利はここでやるんですかって、 DM レボリューションの入り口のスタッフに聞いてる人いたもん。やめてくれよって思いましたよね。どうか、ここではないっぽいですよって、街遊びのイベントはここではないですねっていう風に言われてましたけど。だチケットないと入れない場所だった。からね、うん、ってことで、まあ、ちょっと迂回してなんかこう別の入り口があって、そっからなんか上上がってみたいなね、エレベーターで、5階まで行くみたいな感じで遠野さんと上がったわけなんですけど、そこのエレベーター上がるところで、司会のアメリカザリガニ平井さんとばったり会うっていうね。 で一緒にエレベーター乗ってくっていう。なんでエレベーターでエンカウントしてんだろうって思いながら、まあさすがに声はかけなかったけど、なんかそういうことありましたね。
かけてやれよ。
意外とそういうエンカウントが街遊びできるのも面白いんですよね。あのタミヤさんのとこも列割とできてるところで並んでた時もなんかこう人通りがあったから、その人通り見てたら、あ、上田ひかるさんだなんてね、ことありましたよ。イベント終わりの上田ひかるさんが歩いてましたね、スタッフさんと一緒に。なんかこうサインを書いたグッズをなんか手に持ってたから、なんかあ、この人声優さんだろうなって思って、後で調べたら上田ひかるさんだったっていうことありましたね。すなわちそれスケッチでおなじみのね、ラジオもやってましたね、っていうことをなんかチラッとつぶやいたら、上田ひかるさん本人がエゴサしてていいねしてるっていう。
好きだねお前、
いいねされるんかい、上田ひかるさんエゴサとかするんかいなんて思いながらね。そういうこともありましたね。
あ、まあ
そんな大喜利イベントなんですけど、毎回神風動画 VS サイバーコネクト2っていう感じでやってたんですけど、ここ数年、女性軍っていうのも追加されて、そこに三つどもえの戦いになってるんですよ。で、大瀬明さんっていう、その、まあ、これも徳島で毎回ライブされてる方がいらっしゃって、その大瀬明さんっていう、その、まあ、美少女ゲームの主題歌を歌ってる方でね、方が、今回も参戦して、もう一人相方を毎回、シークレットみたいな感じになってるんですよ、相方が。で、その、今までだと相方が、声優の高井舞香さんっていう徳島出身の方だったりとか、同じ事務所の声優さんだっていうので、中田ありささんとかそういう方がいらっしゃって、毎回大喜利を、生贄みたいな感じで巻き込まれてるんですよね、毎回。で、今回シークレット誰なんだろうって思って見に行ったら、な、30分前に、ブッキング成功しましたって言って、だから誰一人出演者もそのシークレットの存在を知らなくて、大瀬さんが連れてきたっていう存在なんですよ。ガチシークレットで来たのが田中孝子さんですって。ってマウスプロモーションのって。あのその前グリザイアのステージイベントもこの人がやってたんですよっていう。田中孝子さん、代表作でいうと「ひな祭り」っていう、作品があったな。「ひな祭り」っていう作品の「ひな」っていう、超能力を使える女の子が主人公の、あの田中孝子さんで、あそこで知って、ああ TT じゃないかって、 TT だってあだ名 TT って呼ばれてるんですけどね、田中孝子で TT さんだなんてね、びっくりしちゃった自分も。まさかあのイベントも見れてないけどここで回収できんのって。いうことでね、そんなシークレットも飛び出したわけで、なあ、まあ内容はレポキンでございますけどもね、まあ大いに盛り上がりましたよ。うん、その盛り上がりのデシベルっていうのでね、その声出しも OK ってことでね、デシベルを観測してくれたわけで、今回もデシベル対決っていうね、デシベルのポイントで、合計ポイントで、大喜利を競うっていうことで、なんかね、女子チームが今回も勝ちましてね。3連続なんか、めちゃくちゃ、盛り上がりましたね、今回も。で、最後、なんか、勝敗決定のところは、写真撮影 OK だっていうのでね、もうみんなで写真撮って、なぁ、ツイッター上げてって、楽しかったです。楽しかったですとだけ書いてくださいみたいな。内容には触れないでくださいみたいなね、こと言われたんですけど、で、それで物販で、毎回物販、その後物販コーナーがあって、クリアファイルにサインをみんなで寄せ書きしてサインをもらうみたいなのがあるんですけど、それは今までは、ま、阿波踊り会館だとその会場内でできたんだけど、阿波銀ホールだとその物販ができないと、どうしてもだから別の場所に移動しましょうっていうので、映画館の前で、なんか商店街の映画館の前に並んでやりました、サイン会を。だからそこまで移動するってね、みんなで
大変だね、
いうことをしましたけども、実はね、8時に居酒屋予約してて、この後。で、6時に始まったんですよ、その大喜利イベントが。でもちょっと伸びちゃって、6時から8時までのイベントなんだけど、なんか、並んでる時間がね、だいたいね、7時半ぐらいに並んじゃったもんで、これ居酒屋間に合うかなっていうのは、正直ちょっと不安だったわけですよ。
やばいじゃん。
やばいなって。じゃあ、そこも遠野さんが気を利かせてくれて、もう先じゃあ、その、居酒屋の近くまで行っとくよって、で行ってもう時間になって来れないようだったらもう先に入って席取っとくよみたいなことを言ってくれて、うわーありがてえなんて思いながら、
おんぶり び抱っこじゃん。
うん、本当に。
うんこちっこだな、お前。
で、まあそんなね、感じで。ね、申し訳ないなって思いながら、もう俺も俺で、なんとか間に合わせたいなって思いつつ、サイン会が終わったのが、7時55分。あと5分。で、居酒屋まで行かなきゃいけないという。
おぉ。
これがね、走ったらね、間に合っちゃいました。ちょうどきっかり間に合いまして。
あったじゃん。
なんとかそこで、ご飯食べたわけなんですけどね。いや、美味しかった。美味しいご飯も食べて、遠野さんもね、美味しい、ここ美味しいね、ここいいね、みたいなのを言ってくれて。僕もね、紹介されて行った、初めて行ったんですけど、そっからもうなんかハマってずっと街遊びはここ行こうっていう感じにね、なってる場所で、割と混雑もしてるんですけどね。昔はね、関係者が使ってたらしいんですけどね。関係者が使ってたっぽくて、9時までで、みんな締め出される。あと9時以降は貸し切りになるっていう、いう場所だったんだけど、最近もうそういうのもなくなっちゃってて、関係者使わなくなっちゃってて。
あらまあ。
あらまあ。だからもうずっとゆっくりできちゃってるっていうね、とこなんですけどね。まあそれでも美味しい。それでも美味しいから、普通に美味しいからね、みんなも来た時はね、僕が紹介しようかなって思ってます。人手に紹介されたやつを、人に紹介するってどういうことやってね、話です。
酒の残りですか？
いやー、ここはもう割り勘ですよ。もう、トーンさんは割り勘でしたよ。まあそんな感じでね、美味しい。
おすすめのメニューは？おすすめのメニュー。
おすすめのメニューはね、椎茸の串。串に椎茸刺さってるやつ。
生の？
生じゃない、焼いてるよ。焼いてる椎茸をが串に刺さってるやつが、あれ美味しい、ジューシーな肉感がジューシーで、椎茸の。あ、それと焼き鳥とかもあったらもう全然それだけでうまいけど、あとわかめの刺身ってのもあって。
わかめの刺身。
そう、わかめがこう、こうなんだろうな、ポン酢とかでこう和えられてんだけど、それがもうなんかこう食べると美味しいんですよ。わかめがシャキシャキしててね、美味しかったっすね。どれ頼んでも当たりです、あの店は。そういう感じ、すごい、どれも美味しいんです。だからもうどれ食べてもいいです。どれもおすすめですっていう感じの、そんなお店でしたね。そんなお店で食べて、夜ホテル行って遠野さんとなんか収録しましたけども。そう、なんか寝てないんですよね、僕も。そこに至るまであんま眠れてなくて、その町遊びの前の日、これもまた別のバスツアーの YouTube 収録をしましょうっていう風に言われた人がいて、だいたい1時間ぐらいで終わりますかねみたいなこと言ってたら3時間喋ってんのそれ。夜10時から喋って1時に終わってんだよね。で、俺4時にバイトだったから、4時10時のバイトだったから2時間ぐらい寝て、そっからバイトやって徳島行ってんだよ。だからほとんど寝てなくて、まあまあそんな中収録してぐっすり眠りました。明日はもうやることも、まあ9時10時スタートだったから、だいたい街遊びももうゆっくりぐっすり寝ようっていうので寝て、でもうそれで、朝迎えたわけでございますけどね。で、朝駅前でうどん食べちゃって。セルフうどんの店があるのを全然知らなくて、うどんののれんはあるなって思いつつ、いつもスルーしてたけど、あ、セルフうどんなんだって思って、そこでガッツリ食っちゃって、セルフうどん美味しいって、ネギいっぱいのせいで、天かすとドーンってのせいでね、貧乏症なんで。いっぱいセルフうどんだと、セルフうどんはのせちゃうね、僕は。
やだね。
そういうのをやったりしてね、腹ごしらえも済んだところで、さあそんな感じでと行こうかなって思ったら、今回パラソルのところが雨が降るからってので、商店街の中に移動しますっていうアナウンスがあったの。1回で商店街のアナウンスがあるってので、タミヤストモエさんがそこでつぶやいてたのが、商店街ポッポ街っていう商店街があって、違うの、東新町商店街っていうのがその会場近くのメインなんですけど、そこじゃなくてポッポ街でやりますよみたいな風に言われてたから、駅前の方の商店街のそっちの方なのって、まあ、そこも街遊びのブースがいくつかあるんだけど、そっちなのなんて思いながらね、タミヤさんが言ってて、そっちなのかなって、そっち覗きに行こうとしてたら、ホテルから、あれなんか見たことある人だがちょっと出てきたわけですよ。駅前のホテルからそこ見に行こうとしたら、タミヤストモエさんのグッズのマスクしてて、なんかシルエット的にもタミヤストモエさんなんですよ。あれって昨日金髪だったけど今日なんか髪の色違うから、グレーの髪色してるから、あれ別人かなって一瞬思っちゃって、あれって思ってたら、 後々ツイッターの写真見たら、あれ本人だったっていう。だから野生のタミヤスさんと遭遇するっていうことがありません、
ね。野生っていうだ
よ。声はかけなかったですけど。タミヤスともえさんね、いらっしゃってね。なんか、隣に男性のスタッフさんがいたんですけど、うん、あれよく見たら、どうやら旦那さんだったらしいですね。だ夫婦で来てたんだってね。旦那さんがスタッフみたいな感じで。あ、来てたんですね、みたいなね、思いながら。まあ、ポッポ街とかを見て、で、その後、商店街の方を見たら、まあ、その、通路の真ん中にずらーっと、長いテーブルがこう、設置されてて、もうなんか、コミケ感があるっていうね。コミケの会場みたいな感じになってたっていうね。うん、コミケ行ったことないから僕はもうその例えがさっぱりだっけど。
じゃあわかんねえだろうよ。
俺はわかんなかったけど。でも、コミケだった。コミケだったらしい。で、まあそんな感じの、もう、その商店街入ってすぐのところが、ジザリスのブースだったんですね。井上さんいるって。井上さんいるじゃん、なんて思いながら。で、ちょっと行くと松田翔太さん、ね、ブースがあったりとか。
今、翔太さん
松田？松田誰だっけ？
サトシだろ。
松田サトシが。松田翔太は。
松田翔太違うだろ。
このゲームには必勝法があるの。ライアーゲームの人
でしょ。
強そう。違う違うね。松田サトシさんね。のブースもあったりしてね。いろいろ。すごい、だからその、だからステージ側は大きなテントがステージの上に張られてて、雨よけのためにみたいなね。のがあったりしてて、まあ、その雨対策はできてるけど、そのパラソルに関してはできないよねみたいな感じだから、真ん中の方に商店街の方に移ったみたいな感じなんだけど、まあその方がなんか個人的には楽だったというか、なんかこう集約されてる感じがね、イベントがあって、なんか面白かったですけどね。なんかまあそこでまあこういろいろ見て回ったわけですけど、そこもまた2日目も見て回って、タミヤさんいたから、え、タミヤさんポッポ街じゃないじゃないですかみたいな普段ね、ちょっと挨拶もしつつね。
いや、言うなよ。
さっき、ポポカイ向かっていくタミヤさん見ちゃいましたよ、みたいなね。いうね、野生のタミヤさんも上情報もね、ちょっと本人にしつつ、間違えちゃった、みたいなこと言ってましたよね。さあ、そんな感じでございましたね。あれですけども、まあ、そんな感じで、いろいろ見て回って、そこで、ゲームのグッズの、なんか、それ買ったんですよ。ゲームのグッズが売られてる物販があって、アマングアスのぬいぐるみとか、マインクラフトのタオルとかあったんだけど、フォールガイズのキーホルダーとか、そこでエイペックスのネッシーの、ぬいぐるみがあったから、もうせっかくだから買っちゃおうって思ってね、1900円でしたよ、一体。
せっかくだからって意味分かんないけど、せっかくだから
。ワイドックは青がいいって言ってたけどね。
いや、水色だって。
水色。
水色が可愛いって。
デフォルト的には、ミドルじゃない？ネッシーって。
デフォルトにとらわれんなって。
あ、そう。まあ
緑の方が可愛かったよ。
黄緑、水色、ピンクってあったんだよね。ピンクはいいか、水色が一番可愛い
じゃないね。やっぱ水色だな。
ああ、なるほど。まあ僕はもうその緑買っちゃいましたよね、そこでネッシー
よく買ったの。
もうせっかくだから買っちゃえみたいな感じで買ったら、アマゾンだと1700円ぐらいで割引で売られてアマゾン見たら、アマゾンにもあるんかいってこれはもう痛いですね。祭りのテンションってのはこう人を狂わせますね。
やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。そんな風なこともありつつですね、いろいろ見て回ったわけですけど、まあ、また京香さんにも挨拶しましたよそこでどうもどうもって。
来たね。付き合ってんのかよ。
付き合ってないです。いやいや、お話しして、まあ、今回 CD 買って CD にサインもらっちゃってみたいなね、こともしつつ、そんな風なことをしてた。
買わねえ本当にね。
今回ね、そこまでね、見るもんがないっていうかね、京香さんのライブがメインステージだったから、それまでなんか、あんまり、まあ、見て回るのもな、みたいな感じのことを思ったりしてたんですよね。で、それで、まあ、朝のうち、鬼滅の刃のステージがあったんですよね。鬼滅の刃のステージがあったから、一目ちょっと興味あるなって思ったら、もう5分前ぐらいからすっげえ人混みがだったから。
それが大人気コンテンツ。
じゃあ物販見に行こうかって思って、もうそこで物販見てたわけです僕は商店街で。だ、もうあれはもう本当に見れなかった。あれはもう大人気すぎて。
誰が来てたの？
花江夏樹と川西健吾さんでしたっけ。
ああ、はいはいはい。
霞柱、時と無一郎。
時と無一郎
の、そこの、その二人が来てたんですよね。だから、ああ、これ見れないなって思って、もうやめたいなって。
甘露寺は来てなかったの。甘露寺さん、
甘露寺さんね、ロープウェイアナウンスだけでした。だから肉体は来てないね。
肉体言い方だろお前。
甘露寺の肉体って言うとやらしいね、エロさ出る。違うね、花澤さん、ね、花澤さんね、花澤さんは来てませんよって話ですけどね。まあそんな感じで。
コスプレとかいなかったの？
誰？ああいたんじゃない。でも見てないな、そこまで。雨だったしっていうので、そんなにコスプレイヤーさんにはちょっと目もくれなることなかったけど。
あ、そうだった。
うん、
急だった。もう目を輝かせて見に行ってそう
だ。フェイトのコスプレとか、あ、ボッチザロックとかいたよ。ピンク髪だって、ボッチザロックじゃんなんて思いましたけどね。まあそういう系はいましたけど、まあまあそんな感じで、あとそうね、それでその鬼滅の後のステージが相良真由の、ファンファンファクトリーっていうのが、まあ秋もやってたけどね、それが主張ということで、徳島でやるということで、あ、相良真由いるんだって思って、遠野さんもね、一目相良真由見てみたいっていう言ってたから言ってたから、じゃあ二人でちょっと見に行きますかって。
まあまあ、まあ、一目見てみたい気持ちは、
うん、で、ちょうど鬼滅が果てたら割とちょっとね、それでも人はいたけど、見れるっちゃ見れたから、
サガラはそこ前でも集客の。
だから、サガラを、サガラちょっと見ましたよ。あー、これがサガラかーって。
どうだった、サガラは。
サガラ、なるほどっていう感じですけど。
どういうこと
まあまあまあ、映像で見る分と別に遜色なく、普通に、
遜色なく。
サガラさんだな。
写真より可愛いですねとかもないんだ。遜色なく。
いや、もうそこまで俺相良さんをね、推してるかっていうとそうでもないからっていうので、
別に可愛くないもんな。
言うなよ。それは俺は、俺はそんな
可愛いとかじゃないけど、でも好きだよ別に。
うん、いや愛嬌はありますよね本当に。
いや、おもろいし
素敵だ。
だってあの人見に行った時に、野球の始球式見に行った。
マジか。どこの？
あ、京セラ。京セラ、近くだけどさ。
京セラで会ったんだ。
近くに来るっていうから見に行ったもん俺。
え、相良さん何のコンテンツで始球式したの？
ラブライブ、ラブライブ。
あ、ラブライブが大阪でやってた
の？あ、なんか各球団のコラボだから、それで大阪担当が相良となんかもう一人だったんだけど。
もう一人も言ってやれよ。
じゃあ、あんま詳しくないんだよ。方言なんとかさ。
あー、へー、そうなんすね。
行ったもんよ、だって。そこから来るんだ、行こうっつって。
まあまあまあまあ。まあ、それぐらい、相良さんがいると集客力があるぐらいのね、話ですよね。
2回戦からボート眺めてたわ。
へー、まあそんな、相良さんも見て、チラ見してね、最後まで見なかったもん、イベントは。
ちょっと覗いただけ。
ちょっと覗いて、あ、相良いるなーぐらいで、うん。あ、満足満足ってなったんで。二人して。
つまみ食いすな。
こういうとこができるのもね、街遊びならではだなっていう感じですけどもね。で、その後、あれだ、ボドゲ街遊びっていうのが、その商店街の方の、コルデの泉っていうのがあって、コルデ広場っていうところでやってたんだけど、その、江原ゆりと、山下七海が出るっていうので、まあ、遠野さんプロデューサーだから山下七海を見てみたいって思って。
いいじゃん、山下七海。
山下七海
を、
ちょっとね、山下七海を見に行って、その前のステージからちょっと前のステージちょっと見てましたね。前のステージがジザリストーク&ミニライブっていう
ライブやんのあれ。
あれ、ミニライブっていうね、幽閉サテライトが主題歌歌ってたやつ、ね、
主題歌のね、
主題歌が幽閉サテライトだって。だからそれで、前回の街遊びの幽閉サテライト来てたんですね。今回も来てましたよ。
主題歌のライブか。
そうそうそう。というのもあったりしてて。その終わりがけを見に行きました。だから、ジザリスのそのね、スーツがあって、スーツ、動いてるスーツの人がいて、で、ディケードもいて。井上さんね。
ディケード呼ぶなよ。
みんなでもディケードファン、いましたよ。ディケードが好きでみたいな感じで、うん、お客さんステージ上げてなんかインタビューしてたりしてましたから。
ほぼディケード一緒だったあの人。
だから今回なんで来たんですかみたいなインタビューで、あ、ディケード好きでみたいな、井上さんに会いたくてみたいな人とかいて。
そこでしょうよ。
やっぱみんなディケードファンなんだね。うん。だからチェキとかもチェキ会とかもだったがあったけど、やっぱみんなディケードファンだからっていうので、その取りに行ったっていう人がいっぱいいたでしょうし、うん。やっぱそれぐらいその
影響力でかいよ。
影響力でかいんだなって。
そうじゃん。
まあまあそうね、松田さんもね。でもまあそうだ、そっか。でもディケード俺あんま見てなかったなって思いながら。だから俺
チェッ自体見てた
の。俺だからディケードを多少見てた気がする。どの回だったか忘れたけど、つまみつまみ見てた気がする。でまあ
ディケードが仮面ライダー復帰したからね。
らしいね。うん、だからそのまあそんな感じで今回は徳島に通りすがったわけですけどみたいな感じのねディケドっぽい話をね
盛り上がるね。そりゃ盛り上がるわ
そんな井上さんもねそういう風なねファンサービスしつつで、なんかそんな感じの、トークをねしてなんか言ってましたけど、なんかそれでその後江原さんと山下さん見て、あーなるほどみたいなね。で僕はその1時から2時か、そこがね江原さんのボードゲームの、イベントがあったっていうので、それはまあそれそこそこにして、僕はもう1時半からそのサイバー攻略2のブースでじゃんけん大会があるって言ってて、その
じゃんけんぴょん
で、でかいポスターを1名様にプレゼントだってね、じゃんけんで勝った人入り口にでかいポスター、
ポスター
社長のでかいポスターがあったから、
社長さんの、
社長さんのでかいポスターを社長とじゃんけんして1名様にな、まあそういうのもねちょっと見に行って、どうやらタオルが売ってた、まだ余ってたからタオルも買って、なんか物販の人が副社長だったらしくて副社長さんがよかったらタオルサイン、社長いますんでサイン書いてもらいましょうかみたいな風に言ってくださって、まあタオルはいいんで昨日買ったブロマイドにじゃあサインもらいましょうみたいな感じでブロマイドシークレットにサインもらいましたよ子供時代の写真に、これどういう経緯で発掘されたんですかって僕聞いて、どうやらなんかその秘書が見つけたらしいですみたいなね秘書が会社の中のにあったアルバムの中から引っ張り出してきたっていうそういう子供時代の写真ブロマイドそれでサインもらってやったーなんて思いながらね、そんなことないじゃんけん大会して、まあ、僕はね、2回戦敗退ぐらいのやつでしたね、1人にサイン入りポスターがね、手に渡ったわけですけどね、なんかこう後でお渡ししますんで、なんかまた来てくださいみたいな感じでね、撤収する時間帯にお渡ししますみたいな感じで言ってたから、それまでポスターにサインを書いて〇〇さんへみたいな風に書かれてたのがずっと商店街に張り出されてる状態だったさらされてた面白いなーって思いながら、そんな感じで、それを見た後にじゃあちょっと腹ごしらえしようってね、遠野さんとそうめん食べたいって遠野さん言ってたから、じゃあちょっと食べに行きましょうっていうのね、僕もちょっと場所知らなかったんですけど、半田そうめんっていうね、徳島の半田そうめんがあったから、その半田そうめん食べに行こうっていうので、その一杯700円で売ってたんですよね、その屋台みたいな感じでちょっと離れたところで、まあその時はもうすでに雨もちょっと降ってたのが止んでて、あいいなって、このまま降らずに終わってほしいななんて思いつつ、まあその普通に並んで行列もそんなできてなかったから、あ半田そうめん普通に食えるって思って食べて、あったかいのと冷たいのがありますけどどちらにしますかみたいに言われて、あじゃあ僕冷たいので、トモさんあったかいの、
肌ぐらいで
え
人肌で
半々はないですよ、うん、
人肌のぬくもりをくださいっ
つって、人肌のぬくもり、半田そうめんじゃそんなぬくもりはもらえなかったですよねで僕もそれで半田そうめんやったーって、半田そうめん注文された方にはちょっとノベルティで、うちわ差し上げてますって、どれがいいですかって、お遍路のうちわをね、お遍路っていう UFO テーブルがやってた作品があってね、そこの3人娘がいて、うん、その、江原優里と山下奈々美と河野真理香っていう 3人のキャラクターですよ。3人が演じてたキャラクターのどれがいいですかみたいに言われて、じゃあもうせっかくなんて、じゃあ江原さんでってで遠野さんはマリンカのやつ選んでましたけど、いや奈々美ちゃうんかいみたいなごめんなりましたけどなりましたけどね、それでなんかこう、それでもうツイッターに写真上げてますよ、半田そうめんいただきますってね食べて、そうこうしてたら京香さんもね、半田そうめん食べてたらしくてあーいいなー、後でもう一回チェキもらうときに半田そうめんの話聞きに行こうって思ってここでネタを収集しましたね、でなんかこうそうこうしてたら商店街の方でお面が配られてましたね、ひょっとこのお面が、鬼滅の
ひょっとこの
鬼滅のなんか刀鍛冶の、そうそうそう、あれなんだっけ、その鋼塚さんと、
はいはいはい、
あともう一人子供の方のひょっとこ、
あこてつ、
あそうそうそうそうそう、その二人のお面が配られてて、こてつだってな
知ってる風に言ったけど
僕もまだ刀鍛冶見れてないんで実はあれなんですけど、でだからその 京香さんが鋼塚さんだやったーみたいな感じで写真お面の写真撮ってて、それもまたあこれもまた話のネタになるなって思って思いながらね。
あけろあれじゃあ鱗滝さんしたらいいじゃん。
鱗滝さんは天狗だね股間につけちゃってバカ野郎ね、そんなことはないけどもね、うん、いやそんなね、鬼滅のねお面も配られてたから、俺もせっかくから2パターンもらっちゃってね、うん、配られてたからそれももらいながら、そんな感じでね、商店街戻っていろいろはしょってますよ。これでもちょっと時間あれだなって思いながら
だいぶ押してんだよな。
だいぶ押してる。ハンダそうめん食いながら川沿いでメインがライブやってたから、メインのライブをおともり聞いてましたからメイン声通るなーってあのダイヤモンドクレバス歌ってたらしいですけど、マクロスフロンティアのそれだけは消えてなかったね。消えずにちょっとセットリスト見たら後でああ歌ってたのってちょっと後悔しましたよそれ回収できたらよかったななんて思いながら、うーん、まあ、そういうのもあるですね。でその京香さんにもう一回会いに行って、どうもどうもってこの後ライブですね、楽しみしてますみたいなね感じで、またチェキもらおうと思ってチェキね
好きだね、
チェキもらって、でそれでハンダそうめん食べたんですねっていうどっち食べましたって、あったかいの冷たいのって言って、あ私あったかいの食べたんですよみたいな僕冷たいの食べちゃいましたって言うんでそういう話そういう話して、あの鬼滅のお面、写真あげてましたけど、もらったんですねって、はい、もらったんですよみたいなこと言ってて、で、あれ実は2種類あったの知ってましたみたいなので、2種類あったんですかって僕が小鉄の方も見せてって、それで、あ、あったんですねみたいな話で、そういう話とかね、もう。ひとしきりして、そんな感じで、京香さんのねそこでもら、チェキもらってイエーイって感じで終わったわけですけど、ライブ楽しみしてますって感じで、でそういえばじゃあもらってないんだったらなんかもらっとくかって思って、まだ配布されてたから小手伝いもらって、京香さんの方に渡しに行くっていうねどうしよう、あよかったらもうこれもらってくださいって持ってないようだったらもらってくださいって言ってプレゼントしに行きましたそういうのもあったんですよね、うん、そしたらなんか京香さんのツイッター見てると、そう京香さんの曲の作曲をほとんどしてる方、藤井幸太郎さんって方がいらっしゃって、その方がどうやら、初町遊びって書いてたのかな、なんかそんな風なこと書いてて、うわ来てるんだなんてね風にね、なんかびっくりしちゃって、で藤井幸太郎さんっていう方割とファンの間ではもう楽曲か神だっていう風にね言われてますよね。作品を演出してる神なんていうんですかね、甘色ショコラータとかそういう作品、キャベツソフトの作品の、BGM もあの人が全部作ってるんですよ実は。そういうのがあって、やべえ神がいるっていう風になったわけですけど、なんかどうやらお面渡してた時にどうやらなんか近くにロン毛の方がいらっしゃって、もしかしてこの方かなっていう感じの方で、ミュージシャンっぽいなっていう感じで、ちょっと一目この人だったんだなんてね思いながらチラッと見たわけなんですけど、でその後ですね、ジョイマックスさんって方とツーショット撮りましたね物販にいたジョイマックスさんってご存知です？元ニトロプラスの広報さんで、そのキャラクターがアフロのお姉キャラなのよ。だからすごくなんか印象的な方で、その方がいらっしゃったから、ツイッターをフォローしたらなんか缶バッジくれるよみたいなのがあったから、せっかくだからちょっとツイッターフォローしてちょっとお話ししてみようって思ったから、ジョイマックスさんにね声かけまして、あジョイマックスさんツイッターフォローさせていただきましたって、あーどうも、あなたルパンなんて言われてもみあげ伸ばしちゃってみたいなあこれね、ヒゲまで伸ばしてるんですよって、あ、つなげてるのねみたいな感じで、どっから来たのよなんて、あ、高知県から来てって。で、それで、あ、高知ね、ジョイもね、イベントで行ったことあるよみたいな感じの話で、ジョイのことどこで知ってくれたのみたいな。いや、で、ジョイさんのことどこで知ったのかなって脳内巡らせたら、ニトロプラスの広報だったっていうのは知ってたけど、それ以外に、杉田さんのアニゲラディドゥーン出てたなっていうので、あ、杉田智和のアニゲラディドゥーン聞いて、ゲスト出てましたよねって、あー、懐かしい、あれ聞いてくださる方結構いてね、みたいな話で、そこら辺でも盛り上がっちゃってね、うん。それで、ツイッターフォローしてくれたのね、じゃあこれあげるみたいな感じで、もらって、よかったらこれもフォローしてみたらって2個ぐらいなんか QR コード渡されて、これもフォローしたらこれあげちゃうみたいな商売うまいですねあの人も さすが、さすが宣伝担当の方です。で、そんな感じで、じゃあツーショット撮ろうみたいな感じでね、いろいろね、ツーショット撮った方 をね、ツイッターでね、まとめでちょっと上げさせてもらってるけど、大丈夫みたいな、はい、大丈夫ですみたいな感じでね、ジョイさんの、ツーショット撮って、で、それで僕のスマホの方でも、ツーショット、じゃあちょっとこれお願いしますって感じで撮ってもらおうとしたら、もう、ジョイに任せて、これ撮ってあげるからって、ジョイさんがスマホ持ってくださってね、カシャって撮ってくださってね、ツーショット。そういうことがありましたってね。で、ジョイマックスさんとツーショット撮ったってね、ツイッターに上げたら、これもう本当は、ハマハマさんがすごいって。ハマハマさんがね、反応してくれましたよ。やっぱハマハマさんは知ってたってね、ジョイさんのことをね。まあまあ、そんな感じのことがありましてでございましてね。その後、まあ、あれですよ。それで、まあ、その、ボードゲームのやつが終わった後に、ゲームクリエイタートークライブっていうのがあって、そこをまあ、アメリカザリアン平井さんが、MC して、サイバーコネクト2の人たちが、登壇されて、まあ、あれやこれや言えない話をしてましたけどね。そういう話があって、で、そのイベント終わりに、そう、平井さんと今回会ってお話できてないっていうね、サインのね、グッズにサインもらおうっていうのことを毎回やってたけど、今回できなかったなって思って、平井さんにちょっと声かけようって思ってたから、イベント終わりの平井さんをちょっと捕まえてあ、平井さんお疲れ様ですなんて言って、で、グッズにサインもらおうかなって思ったんだけど、一回車に荷物預けた時に雨降ってたから荷物預けてやって、そこにもらおうと思ってたサインのやつも忘れてきてたから、あ、残念ながらそのツーショットだけを撮りましたけど、通常撮って握手してもらってっていうので、また次回秋に会いましょうみたいな感じで、ね、約束しましたけども。他にもなんかサインもらってる人いましたよ。なんかファミコンのカセットにサインくださいみたいな人とかいて。
ファミコン、
なんか、何のファミコンなのかわかんないけど、平井さんと関係あるのかわかんないですけど、なんかサインもらってましたね。そういうこともありつつね、アメザリ平井さんとのツーショットも、撮らせていただいて、で、それで、京香さんのライブをね、見に行きましたよ。京香さんのライブ、あと30分。前回1時間だったね、今回30分のライブ、ミニライブっていう感じになってて、京香さんのライブを、3時半から4時っていう間見て、まあ前回よりは人多かったかなぐらいの雨でしたけど、まあ前回はちょっとイベントかぶりがね、いろんなところで発生してたから、ちょっとね、それもあってっていうので、まあ、朝一だったっていうのもあったんですけどね。今回鳥だったっていうのもあって、その西公園ステージの鳥だったっていうので、京香さんのライブをね、いろんな方が見てくださってね、僕も最前の方で見ました。最前で見れたから見ましたよ。うん。イエーイってなってね、そんな感じで盛り上がった後に、ライブ終わりましたで、終わったら、あれこれひょっとして出待ちできるんじゃねえかって思っちゃって。ちょ、出てくるとこ知ってるから。搬入口というか、ステージ裏のね。あれ、誰もそこ行かねえなって思いながら。まあ、これも、ちょっとグレーだよね、やってることが。
いやいや、ダメでしょ。
やってることグレーゾーンだなって思いながら。いや、俺も話しかけるわけにはいかないなって思ったから、遠目で手振るぐらいにしようとは思ったのよ。で、手振ってたら、で、出てきたから、遠目で手振ってたら、あ、お疲れ様ですって声かけてくださって。で、隣にいる、スタッフさんともう一人ロン毛の方がいらっしゃって、あ、この人藤井小太郎さんかなって思ってた方がいらっしゃって、で、京香さんにその前にリプで、あ、藤井さん来てたんですね、それっぽい方かと思ったけど、あ、まさかあの方だったとはみたいな感じのことをリプライしてたんですよ、京香さんに。そしたら、そうです、この方がですって言って紹介してくださってあ、どうもってなんか藤井小太郎さんをね、紹介いただいて、なんかこうちょっと喋りましたちょっとおしゃべりして、なんかいつもなんか京香さんのたまにコメントとかされてますよねみたいな、八橋シナモンさんのとことかにコメントされてるの、藤井さんがコメントしてるの見てますって、僕がっていうこと言ったら、あ、ちなみにあなたお名前なんて言うんですかって言われて、あ、エレガートナマシンって申しますって言って藤井さんに喋るっていうね、ことありましたね。ああ、なるほど、みたいな。あんま反応的にはそっから話広がらなかったんですけど。僕名乗っただけ、名乗り損でした。名乗り損
だけ。誰だこいつだったんだ。
誰だこいつみたいな、なんていうんですかね。後でその方にはちょっと、まあ、リプライして、お疲れ様でしたってリプライはさせていただきましたけど。わーって感じのね、ちょっと貴重な体験でした。普段では味わえない貴重な体験でしたね。多分だから、その京香さんファンの方 がいらっしゃったとしても、まさかその作曲してる方とおしゃべりできる機会はまあないだろうっていうような貴重な体験をね、ちょっとさせていただきましたけど、そんな感じの、街遊び、これで閉会式が、別のところであってっていうので、閉会式に実は知事さんが来てて、徳島県知事が、で知事さんの挨拶もあったんですけど、まあ、その今回知事さんが今月で交代するっていうね、別の知事で新しい新知事に、そういうのがあって、今まで20年間勤めてきた知事さんが今回辞めるということでね、辞めるというか交代するっていうことになっちゃって、で次の新知事に不安があるのよ、みんな町遊びどうなるんだろうって。今までこう県とかがこう一緒に協力してやってきた中の町遊びだったから、だからそういう不安もありつつなんだろうけど、まあその知事さんの最後の挨拶みたいな感じで町遊びでちょっとしてくれたのが、もうアニメといったら徳島みたいな感じの、徳島から世界みたいな感じで町遊びをみたいなね、風な感じのことを言ってくれさって、まあいいスピーチだっただけに、次の新知事どうなるんだっていうのはちょっとやっぱ不安はありつつなんだけど、いや今まで知事さんお疲れ様でしたって、もうみんなもう温かい拍手でもうすごい良かったっていう感じの閉会式でした。いい閉会式をねちょっと見させていただきましたけど、そんな閉会式終わって高野祭っていうのがあって、街遊び高野祭っていうゆるいのが、UFO テーブル シネマと映画館の前でやってて、すごい人だかりだったね。3回目っていう感じでやってたけども、高野祭も3回目にはなりましたけどみたいなね感じで、なんかこう高野祭に関してはね、特にまあそのどうやらじゃんけん大会を前回やってて、今回もじゃんけん大会やろうというねこと言ってて、こう大瀬明さんのライブで、町遊びのライブでおなじみなのかな、毎回ウルトラソウルの曲でじゃんけんするんですよ。関係ない、全く関係ない。ウルトラソウルで有名じゃないから始まって、そして輝くウルトラソウヘイでみんなでじゃんけん出すするっていう。これが割と盛り上がるんですよね。
盛り上がる、
これが盛り上がるから、みんなで稲葉杯っていう名前になって町遊び稲葉杯っていうのでじゃんけん大会をするっていうのをやってましたね。今回もそんな稲葉杯をやって、前回のチャンピオンいるって、前回のチャンピオンが実はその会場お客さんの中にいて、前回のチャンピオンにじゃあそのインタビューしようっていうね、ステージの方に呼び出してみたいな風なこともねやりつつで、その1回目の勝者の名前を聞いてトロフィーを今回作ったんで、トロフィーの授与と返還式をやってみたいな、名前を書くみたいなことをね、なんかあるじゃない、なんかその勝った人のやつがなんかこうトロフィーにこう刻まれていくやつ、なんだろうな、帯みたいな、そういうのがあって、帯というかなんかこう
手、
あるある、ああいうのを作って今回からやっていこうみたいなので2回目の勝者も決めてみたいなね。やってましたよ。で全員の色紙をプレゼントしてみたいな、副賞としてみたい な、そういう感じの高野祭、ああ盛り上がるな、次はもう俺優勝するわって来年も参加し、じゃんけん大会参加したいななんてね、ふうなねことを思いました。そんな感じの高野祭でございました。はい、それで、はい、それでマジ遊び全部が終わりましたという、長かったね、ここまで1時間半喋ってます。前回より短かったなと思いつつ、長かった今回、あれどっちだ、長かった、ね、あれなんで長くなったんだ、なんで長くなったんだろう。前回よりイベントは見てないはずなのに。なんかね、それでポケモンセンター行ったよって話。
帰ってきた、
忘れた頃に最後の最後にポケモンセンター行ってきたよって話だけどね。徳島駅の
ポケモンカード売ってなかった、
ポケモンカードも売ってたよ。なんか売ってたっていうか、なんかもう30枚セットのやつ、なんだろう、すでにデッキが組まれてるやつ、デッキが組まれてるやつ、60枚か。
ああ、なるほどね、初めようセットみたいなね。
そう、あのセットは売ってたよ。
売ってないんだ。
単品は売ってないで、多分ね。
あら、
多分でも、そのポケモンセンター出張場のぬいぐるみの数がすごいね。
そんないっぱい連れてきたんだ。
いっぱいいるって思って、ワイドクポケモンセンター行ったことある？
あるよ、大阪あるもんよ。
あ、大阪にあるんだ。
あるある、
いいな。
今もう場所移転しちゃって、新しい方も 2,3 回行ったけど、小さい頃はもっとなんか違くて、
へえ。
階段降りた先のなんかその平べったい建物だったか、本当にポケモンセンターみたいに。
ああ、へえ。よかったね。ああ、なんか、回復してもらえた？
そう、フロアみたいなやつって回復してないけど。
回復はしてない。なんかそう、ポケモンセンターという
と、行ったことあるよ、それは。
ところにね、初めて行きましてね。俺、ピッピ人形欲しいなって思ったんだけど。
なんで？
え、ポケモンといえばピッピ人形じゃんって思って。
戦闘から必ず逃げられるでしょ。
うん。ピッピ人形置いてねえのな、ポケモンセンター。
逃げんなってことだよ、お前。
逃げちゃダメだってこと？ピッピ人形ないんだけど、ピッピ人形があるお店あったら教えてください。てか、てか僕にください。ピッピ人形すげえ、なんか、それ目当てで行ったんだけど、ないのよ。じゃ、しゃあねえなー。P はない？ P。P もない？進化前だけど。それもない、なくてね。メタモンとかも、メタモン、八橋シナモンさんがメタモンのぬいぐるみ持ってたから、メタモン欲しいなって思ったけど、メタモンもないのこれ。メタモンのぬいぐるみもない。
時期的なもんもあるしね。
マジかなって思ってね。でも仕方ないからホゲータ買いましたよ。
仕方ないから
って
かわい
そう。御三家、割といろんなところであって、大きいもん小さいもんあったから。
そりゃそうでしょう
よ。じゃあホゲータ、俺ホゲータ選んでるし、ホゲータにしようって思って。あと、なんかこう、ぬいぐるみのラインナップの中で、クオリティが高かった綺麗花。綺麗花だけ、なんか、他が1450円とかなのに、綺麗花は1650円でした。クオリ200円。200円高いなっていうやつ
だった。いいだ、それぐらいは。
綺麗花、やっぱクオリティが違うんだなって思ったから、綺麗花買っちゃって。だから。綺麗花クオリティ高いなって思って、ぬいぐるみの中でだホゲータと綺麗花っていうね、2つ並べたらちょっと燃えちゃうねみたいな思いましたね。
綺麗花でハーハーするつもりなかったの。
綺麗花で、綺麗花下から覗いたらなんか
スカートの中ってどうなってんだろう、ハーハーって、
はあって、その手があったかね、そんな感じで、そんな旅行でした。帰りは雨に降られました。
自分で帰ったんだ。ホゲータ死んじゃうじゃん。
まあね、車の中だったから大丈夫でしたよ。はい。はい、ということで、もう急ぎで、大喜利行きましょう。
間に合う？
ちょっとわかんない。別日に収録する？って。なっちゃいますよね。今回の大喜利ですけども、アドが思わずうっせぇわと言いたくなるクソリップを教えてくださいで募集しました。
うん。
はい、来ましたよ。シンマお兄さんからいただきました。
はい。
アドの由来って私の考察が正しければ、アドベンチャーの略だと思うんですが、どうでしょうか。アドベンチャーじゃない。これ何？これもわからない。ADVANTAGE。なんだ？
なんて？
ちょっと待って。アドバンスでもない。
調べてからやれよ、お前。
アドバンテージだ。アドバンテージの略
だ。読めねえんだよ、お前。
アドバンテージの略だと思うんですが、どうでしょうか。高速早口勘違いオタク風にって書いてます。あ、俺、うっせぇわ。
オタクよく言うかね、アドってね。
オタク、アドのアドですね。はい。
アドゲーマーとかできる
よね。じゃ、続きましてですね。
うっせぇわ言わねえんだ。
うっせぇわってね。
ぼちゃってして終わったんじゃねえか、お
前。ちょっと急ぎなんで申し訳ないですね。
雑だな。
ハマハマさんからいただきました。
うっせぇわ。
アドでー、僕でー。子供の頃の高野原のものまで。うっせぇわ。これはうっせえですね。あとで僕で、ちょっと鼻水が出てるから鼻声になっちゃってるね、僕も。
汚いわ。
続きまして、ラストです。浜浜さんからいただきました。ツイッターアイコンを前のと同じ場所同じ構図で撮った写真に変えたんだけど、どうすか、いけてないっすか。僕のツイッターアイコンですね。毎回変えてるんですよ、あれ。街遊び行くたびに変えてるんですよ。
知恵の牛ね。
ライコリさんから知恵は授かりましたかって来ましたけど。頭良くなりましたかってね、言われましたよね。頭は良くなってないです。さすりが足りないと思うんです。もう写真のためだけに撮ってるから。うん。もっとね、これからも、一日中あそこでさすってたら多分知恵つくんじゃないですか。さすりながら大喜利考えたり しようかなって今度は思ってますね。はい、これで終わりです。大喜利終わりです。さあ、次回の大喜利はどうしようかなっていう感じなんですけども、まあそのあれですね、今回知恵の牛を触り続けるとどうなるっていうのを思いついたんですけど、 ちょっとパロディ AV の方もめちゃくちゃ溜まってるんで、次回パロディ AV 消化会みたいな感じにしようかなと思ってます。
溜まってんだ。
溜まってます。溜まってるので、
はいはい、
パロディ AV を、消化するために、最近のパロディ AV だと、ディルドーマンっていうのがあるんですね。ディルドーマン、ディルドーマンに続け、こんなパロディ AV を考えようっていう、まあ、新しいコーナーというスタンスで、前回はね、鬼滅のなんかパロディ AV っぽいやつ考えてくださいだったけど、今回はじゃあディルドーマンっぽいやつを考えようっていうことで。中身変わんねえじゃねえかっていうね、これね、パロディ AV を皆さん、浜浜さん以外からも募集したいと思います。はい。そんな感じで、次回はパロディ AV やってきます。はい。さあ、そんな感じで、エンディングです。わー、喋った。こんなつもりじゃなかったんだけどな。なんか、いろいろあったんですよ。なんか、ボードゲームの話だと、狂気山脈っていうところがあって、っていうのを作った作者が来ましてね。なんか、マーダーミステリーの。なんか知ってる？狂気山脈って。
知らないですね。
なんか、そういうのがあるらしいんですよ。なんか、そういうのが面白いらしいんでね。だから、なんだったら調べてみようかな、なんて思いながらね。そこがちょっと面白そうな。徳島のボードゲームのところでなんかこうアニメかなんかがね制作されるみたいなので、それの映画とかがなんかパイロット版のお披露目みたいな、資料室みたいな制作資料展示会みたいなのもあったな。うん、まあそんないろいろなんか あった。あの街遊び本当遊びきれないね。本当にこんだけ喋ったけど、なんだろうな、無料の CD 配布とか行けてないもん。忘れてたもん、すっかり。ああったわ、忘れてたみたいな。それこそネトファが二宮ゆい好きらしいですからね、ネトファにあげてもよかったのにね。リスナープレゼントどうしようなんて話ですよ今回。なんか街遊びのなんか、リスナープレゼントなんかどうしようかな。チラシとかいっぱいもらったんで、ジザリスのチラシいります？
いらないです。
ジザリスのチラシにじゃあ僕のサインを井上じゃないサインをディケードって書いとこうか。いらないか。まあ、そういうのも、なんか、こう、街遊びのなんか、その、フライヤーとかそういうのが、一応は、予備でもらってはきたんだ。で、それ欲しかったら、あげてもいいかなと思いますけど、まあ、いっか。前回のリスナープレゼントも、メール来てないんでね、一人も。なんか、CD プレゼント。来てないんでね、なんかどうしようかななんて思いつつね。来年じゃない、次秋また京香さんが来たら、京香さんの CD 欲しかったらね、みんなが欲しいんだったら、別なリリースナーへみたいな書き方でサインもらってもいいかなと思ってますけど、いらないか、どうだ。まあまあまあ、リスナーの層がね、違うから。京香さんのね、そういうのもね、欲しかったら皆さんどうか、よかったら、なんかそういうのもね、京香さんならもうサインもらえると思うんで、軽率に。こんなこと言うのもあれだけど、なんか普通のねライブとかの物販だったらね、ああいうのはね、なんか普通にそのすぐいろんな列ができて次々対応しなきゃいけないけども、街遊びだったらこうゆったりと対応できるんでね、まあ、そういうのもね、まあ、ならではですよねなんて思いながらね、遠方じゃないと来れないからこそのなんか、だから行けないけど念は飛ばしておきますみたいな人何人かいたもんだって、リプライに。行きたがってんだろうなみたいな、ごめんね僕が僕が近くてごめんねみたいな思いましたけど、行ける距離でごめんねなんて思いましたけどね。はい、そんな感じでね、本当に語彙力があったのか、うちの番組は。語彙力があるなんて言われましたけども、京香さんにね、ないよね、まあ、編集でなんかそれっぽく聞かせてるだけなんで。編集のマジックの化けの皮が剥がれたらこんなもんですみたいなね、消しゴムマジックでお前らのことを消してやる。
なんでだよ。
八つ当たりだ、消しゴムマジックって言いたいだけじゃねえかってね、話ですよね。編集のことを消しゴムマジックなんてね言うんですかね。消しゴムマジックの新たな使い道とはみたいなね、大喜利も面白そうですね。今度やろう。今度やろう。覚えてたらやりましょう。はい、そんな感じでエンディングですけども、皆さんがね、あー長えよみたいなね、苦情とかね、そういう感じのね、メール募集しております。はい、アドレスの方は別のとだからね、@gmail.com までということで、bts.dakarane@gmail.com までよろしくお願いします。はい。じゃあ、あとお知らせありますか？
ないです。
ないの？じゃあ。
そんな急にないでしょうよ。
ああ、じゃあ僕は、先週も言った通り、ガチャリックスピンが、大阪でやるんで、ガチでチケット買ったら来るか？ワイドック。
言っちゃろうじゃねえかよ。
前回言ってたけど、俺、じゃあチケット抑えるよ、本当に。
お前
らよ2枚チケット買って7月2日かな、うん、日曜日行こうぜ。もう
休みが取れればな。
なんでだよ先に休み確保してから言えよ。
分かんねえ、それはもう7月でしょ、来月だもん。来月なんないと分かんねえ。
じゃあもう当日券で来いよ。お前は当日券おごってやるよ当日券あったらおごってやるよ。
何でもいいよ。
うん、ナンバーハッチで俺と会おうぜ。
しょうがねえな。
じゃあ行くからな、その時にミレービスケット持って行ってやるから
じゃあ俺何持って行けばいい。
え、何がいい。
カール持って行こう
か。カールは買えるよ西日本だからカールは買えるんじゃ。
なんだよ、コーチあんのかよ。
あるよ。なんか大阪でしか買えないもんなんかないかね。
何が欲しいんだよ。
なんもいらんよなんか
空き缶あげようか。
え、空き缶。
空き
缶の何がいいんだよ
今目の前にあるから。
ゴミじゃねえか大阪でなんか買えるなんか、うん、まあまあいいや。はい、さ、そんな感じでございましてね、はい、皆さんいかがでしょう。街遊びみんな来たくなりましたかね。どうなんすかね、わかんないですけど、
ね、
秋の街遊びはどうなることか、県知事が変わってどう体制がどうなることかね、なんかいろいろ思ってますけどもね。今の現行の知事さんのことは全部否定派らしいから今の新知事はどうなることやらみたいなね、すごい不安視されてますけども、まあ、また街遊びで皆さんにお会いできることを楽しみにしてます。みんな僕と街遊びで握手僕以外もね、ディケードもいるからディケードも来るから多分次もまた来るんじゃないかなと思ってます、睨んでます。だからまあね、そんな感じでよろしくお願いします。さあ、そんな感じでございまして、別味終わりましょうかね。第344回344でした。
はい、
お相手はアキロと
パイロップです。
あ、パイロップでした。たた、ためるなそれでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。